おはようございます。
おはようございます。
これより3月24日受難週第3礼拝を始めます。はじめに前奏があります。奏楽に耳を傾け、心静かに礼拝に備えましょう。聖歌521番を賛美いたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
祈ります。天の父なる神様、今日礼拝を持てることを感謝いたします。6日間それぞれの場で生活を送り、日曜日に共に礼拝を持てる平和をありがとうございます。しかし世界を見ると、平和とはとても言えない国々があります。戦争があり、紛争があり、痛ましい事故や災害があり、苦しんでいる人々がいます。偏見や差別と戦っている人々もいます。私たちも日々の中で悩みや苦しみ、痛みを感じます。目の前の苦しみ、問題や痛みに頭がいっぱいになり、どうにかしようと、またどうにかしなければと神様を忘れて夢中になります。そんなに背負うことはないんだよ、全部私に委ねていいんだよとおっしゃる神様の声も届かない時があります。自分の弱さを認めたくなくて、清いあなたが眩しくて怖くて見ないようにすることさえあります。それなら私からあなたのところへ行こうと、神様は一人子イエスを人として、弱い赤ちゃんとしてこの世に送り出され、人として生活し、人の生きる苦しみ、痛み、さらには最悪とされた十字架の死までお受け入れになりました。何が何でも私たちを救おう、あなたはそれに値するほどかけがえのない存在なのだという神様の愛を感謝いたします。ありがとうございます。今週は受難週です。私たちへの愛を示すため、迷いから救ってくださるため、御子イエスが苦しみ、血の汗を流して祈り、そして死なれた十字架の死を覚える週です。どうかその中にあって、そのとてつもなく大きく広い神様の愛を覚え、またその愛を知っている者として、私たちをこの世で働かせてください。メッセージを聞く私たち一人一人の心を柔らかくし、神様の御言葉を素直に聞くものとさせてください。礼拝に集われているお一人お一人の祈りと合わせ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。主の祈りをともに祈りましょう。主の祈りは正面のモニターに映し出されますので、ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの主、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は受難週、また聖餐礼拝となっております。共に主イエス様の受難の恵みを聖書の御言葉から分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きになってください。新約聖書ヨハネの福音書19章23節から24節の御言葉になります。新約聖書ヨハネの福音書19章23節から24節の御言葉です。ヨハネの福音書19章23節24節の御言葉になります。お読みいたします。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、 各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。私が幼い頃、家庭の事情で母方の韓国のおばあちゃんとおばさんの家に長い間住んでいたことがありました。でその住んでいた家の近くに定期的にこうリヤカーを引いた雨売りのおじさんがやってくるんですね。でその雨です、舐める雨ですけれども、雨売りのおじさんがやってくるんですけれども、子供たちが空き瓶だったり穴の開いた鍋だったり鉄くずやいらなくなったゴム製品などをこう持っていきますと、その持ってきたものの価値に従って手作りの田舎飴をこうハサミでこうカシャカシャ鳴らしながらこう切ってくれるんですね。子供たちの中にはその飴欲しさに親に内緒で穴の開いていない鍋をこう持ってきたり、まだまだ使えるゴム靴などを持ってきてこう飴に変えてもらう子たちもいました。でひどい場合ですとお母さんの指輪を持ってきて飴に変えようとして大目玉を食らう子たちもいました。ある意味こう、まあ、なかなかの強者だとも言えるかもしれませんが、その内実は物の価値を知らないこう未熟なと言いましょうか、幼稚な行為と言えるでしょう。今読みましたこの聖書箇所に登場してきますイエス様を十字架にかけた兵士たちもまさに高価な指輪を飴玉に変えてホクホクしながら、ほくそ笑みながら喜んでいる未熟な幼稚な価値のわからない子供たちと何ら変わらない人たちのように見えてきます。目に見えない神の形なるお方であり、すべての作られるものに先んじ、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、万物をお作りになった方であり、すべてのものはこの方のために作られたお方。天の下にはこの方以外の誰によっても救いはなく、この方以外に救われるべき名は人間に与えられていないお方、神の御子、イエス・キリストを着古した古着と下着とに変えてしまい、この方を十字架にかけたことをよくやったと思いながら、ほくそ笑みながら、服が一着増えたと、服が一着増えたと喜んでる姿はまさに田舎飴と指輪を変えた価値のわからない子供たちと何ら変わりがないように見えてきます。サタンや悪霊たちはイエス様がどなたなのかをはっきりと分かっていましたけれども、私たち人間はイエス様が分からない。神の前に盲目な人間の姿を2000年前の兵士たちはその身をもって体現してしまいました。私たちキリスト者はイエス様に一度もお会いしていないにもかかわらずイエス様を信じています。この兵士たちはいいですね、目の前にイエス様を目の前にしているんですから。でも私たちはイエス様に一度もお会いしていないにもかかわらずイエス様を信じています。じゃあ何が良くて信じてるんでしょうか。どんな良いことをしてくださったために信じているんでしょうか。何故にこんなにもイエス様のことが好きでお慕いしているんでしょうか。イエス様が私たちを富む者とお金持ちにしてくださったからでしょうか。イエス様を信じる者は病にかからないようにしてくださって、もし病にかかったとしても 癒してくださるからでしょうか。貧しい人々の、貧しい方々の中にもイエス様のことが好きで尊く思い慕っておられる方々がたくさんおられます。重い病の中にあっても、闘病中であっても、イエス様をお慕いし祈りと賛美を捧げることをやめることをせず、イエス様のことを愛しておられる方々がたくさんおられます。苦難の中にある人も、逆境の中にある人も、困難の中にある人も、イエス様のことを愛しております。なぜでしょうか、なぜでしょうか。イエス様はこの世にないものを、この世界にないものをくださったから、くださるからですよね。ひとときの欲望を満たしてくれる祝福まがいの偽の祝福のようなものではなく、本当の祝福を与えくださるからですよね。風のように過ぎ去っていく一時の快適さではなく、誠の平安を、ありとあらゆる宣伝文句に飾られた世の楽しみではなく、本当の誠の喜びを、偶然の産物だと解き、時間をどう刺激的に消費していくのかばかりに執着した世が唱える色映えを目的とした人生を生きるところから、必然の神のご計画のもと、明確な照準を持って神から期待されている本当の私の人生を、救いを、天国を、神の国を、永遠の命を、神の子としての身分の回復をお与えくださるから、貧しくても、病にかかっても、困難にあっても、死に直面しても、私たちはイエス様を尊く思い、慕い求め、愛しながら生きています。生きているはずですよね。生きていますよね。でも正直に、冷静に、こう自分自身のことを振り返ったとき、果たして、指輪を飴玉に変えるように、イエス様をたかが知れた服一着に変えるようなことをしながら生きているのではないだろうか。イエス様を十字架にかけておきながら、戦利品だと思っている大したことのない服一着を喜ぶように生きてはいないだろうかと思わされるんです。イエス様が私の身代わりに十字架にかかってくださって救われたという名分を掲げてはいるものの、その名分を掲げているだけで、または時と場合と状況によっては、その掲げている名分をいつでも覆い隠すことのできる布を常に持ち歩いては、都合よくその布をかけたりかけなかったりしながら、世渡り上手に生きることのためにイエス様を利用しているのではないだろうか。イエス様が私の身代わりに十字架にかかってくださったという、その十字架を追って従って魂に安らぎを得ながら生きるのではなくて、肉の安らぎ、この肉体の安らぎと願い事を叶えていただくためのお守り、魔除け、まじない程度にしか思えていないがためにイエス様を信じているとは言うものの、いつも不安の中を生きているのではないだろうか。あのたっといイエス様を十字架にかけて殺すほどに、一体何に欲を出しているのだろうか。イエス様がお召しになっておられた衣と下着と、ちょっと高価な上から全部一つに折った縫い目のない衣に欲を出し、イエス様を得ることに欲を出さない。イエス様と過ごすことに、イエス様の御言葉に従うことに、イエス様のお言葉に生きることに、イエス様にお会いすることに欲を出さない。イエス様の価値がわからない兵士たちの姿は、私自身の姿でもあるし、私たち自身の姿でもあり得ると思わされてしまいます。もしこの兵士たちがこのままイエス様の価値がわからず、 イエス様の価値を見誤り、イエス様の存在を見抜けずにこのままその人生を終えて死んだならば、父なる神様の前に立ったとき、主イエス様の前に立ったとき、どれだけ地団駄を踏んだことだろうかと思います。どれだけ恥ずかしくてたまらなかっただろうかと思いますね。礼拝の最初にこの説教の前にキリストには変えられませんという賛美を歌いました。キリストには変えられません。世の富も宝も有名な人になることも人の褒める言葉もいかに美しいものも世の何者もこの方が私に代わって死んでくださったゆえにキリストには変えられませんと歌いました。歌いましたが、正直なところ私たちには主イエス様よりも尊いものがたくさんあるのではないでしょうか。主イエス様に変わるものがたくさんあるのではないでしょうか。例えば今のこの土浦恵み教会は幸いにも感謝にも恵みにも70年前とは比べ物にならないぐらい見た目には恵まれ豊かになったと思います。70年前はこんな大きな礼拝堂もありませんでした。土浦恵み教会といえば、ああ、あのイオンの隣にある教会ねと言われるように有名でもありませんでした。子供たちが元気に遊び回ることのできるグラウンドもなければ、こんな素晴らしいピアノやオルガンもありませんでした。納骨堂もありませんでした。ましてや幼稚園とか小中学校とか介護、障害児福祉事業なんて本当になるなんてことはもしかしたら考えも及ばず、宗教法人土浦恵み教会の下で働き収入を得ている職員が50名を超えるような社会的に見たら立派な事業体になるとはもしかしたら想像もできなかったかもしれません。70年経った土浦恵み教会、よく言えば教会に足を運ぶための何かしらの取っかかりになるもの、気を引くものがたくさんある教会になったと思います。確かに神様の恵みゆえの豊かさがたくさんあると思いますね。ここに来ればなんとなく楽しいし、リフレッシュできるし、それなりに癒されるし、いい人たちもいるし、生まれる前から通っていて僕の私の居場所があるような気がするし、居心地もいいし、土浦恵み教会という事業体、職場で働き収入も得られるし、それはそれでとても豊かだと思いますね。でも70年前にこの土浦の地で産声を上げた土浦恵み教会には何にもありませんでした。ただ一つを除いた何にもありませんでした。そしてその大切な一つは確固たるものでした。主イエス様への愛ですね。主イエス様への忠誠心ですね。主イエスを好きだと思う気持ちですね。主イエスキリストには変えられない。宝も富も名声も美しいものも人の褒める言葉も誉れも何者にも変えられないという克服と、それに生きようとした決心ですね。それ一つでここまでこの教会がやってきたと信じたいですけれども、では今いる私たち一人一人を考えたときに、それ一つでキリスト者をやっているのか、それ一つでこの教会に集っているのか、それ一つでこの教会で働いているのかを、この受難週のひととき、服一着でイエス様を十字架にかけた兵士たちの姿から学び吟味したいと思うんです。私は牧師ですので、こうある意味イエス様を伝えることでたくさんのものやことや人をこう得ながら、得させていただきながら、この生活が守られています。この生計が保たれています。24年前、 こう牧師になるように神様から示されたと思い、その学びへとこう進み、その道を歩もうとしていく中で、一つ強くこう思わされたことがありました。それは決してサラリーマン牧師、職業牧師になってはいけないということです。サラリーのために、収入のために、生計を立てるために牧師をやり、生活するために牧師という職業につき、やり続けてはいけないということを思わされました。それはある意味この世への執着と迎合につながり、目に見える世界に没入しながら、そこに染まりながら、語るべきことを、示すべきことを、生きるべきことを生きられなくなるからだと思ったからですね。でも今こうもう一度そのことを考えていますと、本当にそのように生きることができているだろうかと思わされるんです。キリストに変えてしまった衣はないだろうかと思わされるんです。本当に本当に世の富よ、世の宝よ、世の名声よ、世の美しいものよ、人の褒める言葉よ、行け、行ってしまえと、世の何者もキリストには変えられませんと、生きていることができているだろうかと思わされます。今日の説教とても良かったですよ。素晴らしいですね。癒されました、恵みを受けましたという言葉を聞きたいと思いながら、牧師をやってはいないだろうか。聖書が語っていることと世の中が語っていることがぶつかったとき、聖書の側につきながら語り生きているだろうか。神を恐れる知識と知恵が世の学識と世の知恵と相入れないとき、人を恐れず神を恐れることを選択し追求できているだろうか。生活水準の向上を目標に生きているのではなく、霊的水準の向上を目的にキリスト者を生きることができているだろうか。本当の祝福と偽物の祝福を取り替え、取り違えてしまってはいないだろうか。イエス様を十字架にかけておきながら、イエス様が着ておられた布切れごときに欲を出し、大事なことを見失ってはいないだろうか。神を信じると言いながら、立派なバール信奉者にはなっていないだろうか。キリストを神の言葉を語ると言いながら、バールやマンモンの神々を語ってはいないだろうか。生きてはいないだろうかと考えさせられます。以前私が青年主事をこうやっていた頃、青年会のあるこうミーティングの中で、その青年会の中でこういう意見が出ました。聖書の学びもいいですけれども、もっとこう楽しいことしませんか。ボーリングしたりカラオケに行ったりしながら、もっと青年会を盛り上げていきましょうよという、 こう意見が出てきて、定期的に青年会ボーリング大会を開くこととなりました。で、まあそれはそれでこう楽しい集まりになったんですね。ところがそれをこう何ヶ月かこう行った後、当時の青年会のリーダーがこんなことを言い始めて、そのボーリング大会はおしまいになりました。楽しいことは世の中にこういっぱいあるので、その楽しいことを教会でやれれば、なんかもっとこう楽しくなると思ったんですけど、実際やってみて、世の中の楽しみと全然変わらないことをやってもあんまり楽しくないなと思いました。今後はジタバタせず、教会だからこその楽しみである聖書の学びと分かち合いを避けずに、まずそのことを大事にしたいと思いますってこう言うんですね。で、みんながそれにこう同感してました。本当感謝だなと思いました。指輪を 飴玉に変えてみて、初めはこう甘くて美味しいように感じたんだけれども、飴をこう舐めているうちに、ちょっと待てよ、これって本当にこれでいいのかなと思い始めてくれたんではないだろうかと今となっては思います。キリストには変えられません、世の何者にもキリストには変えられませんという賛美が私たちの賛美となり、私たちの生き様となる幸いを共に味わっていきたいなと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに主イエス様を送ってくださいました。主イエス様を見てもそのイエス様の価値がわからない、布っきれ一枚に欲を出し、主イエス様と共にいることに欲を出せない愚鈍なものでありましたけれども、黙ってその愚鈍な罪に身を任せて十字架にかかってくださいました。そして時にかなってあなたのその罪のために私が十字架にかかったと教えてくださり、それほどに私たち一人一人を愛していると、大切に思っていると、本当の命を生きてほしいんだと、偽の祝福ではなく本当の祝福を生きてほしいんだと教えてくださいました。そして教えられたことに心が震え、応えられる信仰を与えてくださいました。感謝いたします。しかしなおも私たちは私たちのうちにある罪との葛藤の中に生きております。ともすると服一着に目がくらみ、欲を出し、主イエス様を平気で十字架にかけておきながら気づきもしない愚かさが未だにあります。どうかそんな時に、そんな時に私たち一人一人に語りかけてください。あなたがどこに目を向け、どこに欲を出し、何を大切にしながら生きているのかと問いかけてくださいますように。そして問いかけられたならば、その御声に聞き、へりくだり、受け止め、語りかけられた言葉に生きることができますようお導きください。決してキリストを衣に変え切る人生を生きるのではなく、何にも変えられないキリストと共に生きることができますよう祝福してください。続く聖餐式も祝福してください。イエス様が私たちになおも与えてくださっている恵みと許しと愛を聖餐式のひとときを通して覚えることができますように、感謝いたします。私たちの祝福の源であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまから主イエス様が私たちに守りなさいとおっしゃってくださった聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐は主イエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちと共に食事を取り、その目の前にある食事であるパンとブドウ酒を取って、これはあなた方のために引き裂かれる私の体です、そしてこのブドウ酒はあなた方のために流す血潮です、これを食べなさいと、私が再び来られるその時まで食べて私のことを覚えなさいと命じてくださったのが聖餐であります。そして教会は2000年間その聖餐を、聖餐式を守ってきました。マタイの福音書26章の言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。
また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。
イエス・キリストのうちにある愛する兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストを信じバプテスマを洗礼を受けキリストを信じて生きようと思っておられる方々はこの聖餐に預かってください。すべてこの聖餐に預かってください。土浦恵み教会へなく、もし他の教会でバプテスマを受けていたり、また他の教会員の方であってもこの聖餐に同じく招かれておりますので聖餐をお受けになってください。ただしまだ洗礼をお受けになっておられない方々は今日のこの聖餐をお控えいただければと思います。でもそれは皆さんをこの教会から追い出すということではなくて、神様から目に見える招待状があるんだと、神様からの招待状のひとときを過ごしているんだというふうに思っていただけますと感謝です。そして一日も早くイエス・キリストを救い主として告白し、バプテスマを洗礼を受けてこの聖餐に預かれる日が来ることを願っております。また洗礼を受けになっても、こんな私が聖餐に預かっていいのだろうかと、もしお思いになる方がいらっしゃったら、そんなあなたのためにイエス様はこの聖餐のひとときを用意してくださいました。パンとブドウ酒を食しながらなおも愛してくださっているイエス様を心に刻んでいただければと願います。お祈りいたします。
恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは、主イエス様の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。私たちの鈍い心を前にしても、十字架にかかられたイエス様の思いを覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。あなたの今に砕かれた心を持って主イエス様の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚え、この交わりをいよいよ厚くし共に主イエスの福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから分散の時を持ちますけれども、いつもの通り聖餐キットを用いて聖餐式を執り行います。パンとブドウ酒をお配りいたします。このパンはちょっとこう食べにくくて口の上に天井についてしまうようなこともあるかもしれませんので、食べにくいと思われたらきれいに半分に割れますので割って召し上がっていただければと思います。またこのブドウ酒開けるときにちょっとこぼれやすくなってますので注意して蓋を開けていただけたらと思います。でもし、こぼしたり、パンを落としたりされたらちょっと合図をしていただければすぐに新しいものをお持ちしますので、お知らせください。でこれからこのパンとブドウ酒を分散いたしますけれども、どなたが洗礼を受けておられるのか分かる方もいますが分からない方もいらっしゃいますので手を挙げて合図をしていただけますと感謝です。机の前にその前に、パンとブドウ酒を置かせていただきます。では分散をいたしましょう。 パンをお取りください。中から出していただければと思います。イエス様がこのようにおっしゃられました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。いただきましょう。ブドウ酒をお取りになってください。ゆっくり蓋を開けていただければと思います。またイエス様はこのようにもおっしゃられました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。いただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの表現のしようのない憐れみによって私たちを招き、主イエス様の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの許しと恵みと愛と永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体をあなたの御前に生きた供え物として捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持ってキリストに従い通し、教会に仕え、人に仕え、御言葉を、主イエス様の御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られるその日まであなたと共に歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌400番を共に捧げながら席上感謝献金のひとときを持ちましょう。賛美いたしましょう。 では感謝の祈りを伊藤新役員にしていただきます。
神様、今日もあなたの前に集まり礼拝を捧げられたことを感謝いたします。私たちはキリストには変えられませんと賛美しました。私たちの心からの賛美であり願いでありますけれども、実際にそのように生きられないものでもあります。その私たちの罪こそがあなたの一人を十字架につけたのだと告白いたします。同時にその十字架によって私たちはキリストにあって生きるものへと変えられたことを私たちは知っています。私たちの罪深さも弱さも痛みも恐れもあなたはすべてご存知ですから、あなたが私たちを何者もキリストには変えない信仰者として導いてください。今献金を捧げました。私たちがこれを知恵を持って用いることができますように、そしてあなたがこれを豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。私たちの教会の主であり救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。はい、それでは2024年のテーマソングを共に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、受難週礼拝のこのひととき、礼拝を捧げた一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして、第三礼拝を終わります。